今日はこのところからどうしても必要なこと、どうしても必要なことという題で、御言葉を取り継がせていただきます。今日は年に一度の、教会総会がある日です。この礼拝後に持ちますけれども、すでに年間レポートが皆さんにも配られています。まだの方は後ろにオレンジの表紙のレポートがありますので、また後でお持ちください。その中に教会の活動についてこう書いていますので、もうすでに持っておられる方は一通りこう目を通していただけたと思うんですが、皆さんにとってこの1年はどのような年1年だったでしょうか。ここには今日の総会にですね出席される方もそうでない方もおられると思うんですけれども、ちょっと日本の年度末とかとはちょっと違うので、僕も感覚的にまだまだ慣れない面があるんですけれども、年度末、アメリカでは一応年度末ですよね。皆さんこの時にですね、イエス様とあなたのこの1年の歩み、あなたとイエス様とのこの1年の歩みを思い起こしてですね、ぜひこう恵みを数える時、恵みを覚える時をですね、持っていただけたらと願っています。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうしてこの新しい週の初めの朝も、私たちをこのところにあなたのもとに招き引き寄せてくださり、こうして礼拝を捧げさせていただける恵みに預かっていることを覚えて感謝をいたします。私たちは本当にあなたによって満たされます。先週も生ける水と見ましたけれども、イエス様、あなたは生ける水、あなたを迎え入れるこの心の内に、その泉の命の水は流れますから、今日も私たちはあなたを待ち望みます。あなたに聞きます。どうぞ主をお語りくださるようにお願いをいたします。どうぞ聖霊様がこの場を満たしてくださり、お一人お一人のうちに御言葉を届けてくださることをお願いをいたします。信じ感謝をし、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。さてですね、今日のこのテキストにですね、早速目を向けたいと思うんですが、イエス様が旅の途中にですね、ある村に入られた時のことです。そこにナオ、マルタ、そしてマリアという姉妹がいました。姉のマルタがイエス様を家に迎え入れた時に、この出来事は起こったんですね。マルタは客であるイエス様とその一行のためにいろいろともてなしをしていましたが、次第にですね、彼女の心からは初めあったその喜びはなくなってしまい、思い煩うようになったっていうんですね。マルタはなぜそのように思い煩うようになったのか。英語ではその喜んで迎えたっていう表現は出てこないですが、もともとのその、ギリシャ語で見ると歓迎したっていうことですね。家に迎えた、喜んで迎えたっていうことを日本語では喜んでイエス様をお迎えしたっていうような表現 してるんですが、一緒ですよね。いやいや迎えたとかではないわけですから、最初マルタは喜んで家にイエス様をお迎えしたわけですよ。けれども、もてなしをしている間にその喜びが失われ、思い煩うようになったと。なぜ彼女は思い煩うようになったのか。イエス様がマルタにですね、の機嫌を損ねるようなことを言われたのか、彼女のもてなしに対して誰かが文句を言ったのか。彼女はイエス様にこう訴えました。主よ、妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マルタはここで妹のマリアが自分にだけもてなしをさせているということ、彼女が私にだけそれをさせているんだということ、それを見ていて、イエス様はなぜ何とも思わないのか。言い方を変えると、ちょっとイエス様、あなたの気が知りませんって言ってるようなことですよね。なぜあなたは何とも言わないんですか、それを 見ていてって、こうマルタは言うわけですね。いずれにしても、ともかく自分の手伝うようにですね、 イエス様あなたから妹のマリアに命じてほしいっていうことをこう彼女は訴えたわけですね。これが初めイエス様を喜んで迎えたマルタが、いろいろとですねもてなしをしているうちにですねたどり着いた彼女の姿でした。マルタはどうしてそこまで心を乱していたのでしょうか、取り乱したのでしょうか。もし初めから妹のマリアがですね、お姉ちゃん私も手伝うよって言って、一緒に手伝いをしていたら、それでマルタの心は平安だったのでしょうか。二人でそれをしていたら彼女はそれで幸せだったのでしょうか。ぜひ皆さんにも考えていただきたいと思うんですね。マルタはここでマリアが手伝うことを、ポイントとして挙げているわけですよね。手伝っていない。私だけがこれをしているっていうことを、ポイントとして挙げているわけですが、本当にそう願っていたのなら、なぜ彼女は自分でマリアに言わなかったのか。彼らなりの姉妹なりの理由があったかもしれませんが、マルタはマリアの妹ではなくってお姉さんですよね。普通で言うならば、姉であるマルタがですね、妹のマリアに何かを言いつけることっていうのはそう難しくないと思うんですね。当時のユダヤの世界ですから、それこそもっときちっとそういうことが、なされていたと思うんですよね。ですから、マルタは妹に自分で言うことはできたと思うんです。では、なぜマルタはマリアにではなくって、そのことをイエス様に訴えたのでしょうか。それはですね、マルタがイエス様との心の交わり、イエス様との生きた関係を求めていたからではないかと思うんですよね。マルタはもてなしをすることによってイエス様に喜んでもらいたかった。イエス様から感謝の言葉、褒め言葉でも一つでもこう期待していたのではないかと思うんです。マルタはもともとイエス様を歓迎しましたから、ですからイエス様との生きた交わりをですね、期待していたと思うんですね。しかし、旅人をもてなすことは大切なこと。姉である彼女が率先してもてなしをしなくてはいけませんでした。ですから彼女は自発的にですね、それをしたと思うんですね。しかし、どうか。イエス様のために一生懸命もてなしをしている自分はイエス様との関係が次第に薄く遠くなっているように彼女には感じられたことでしょう。一方、妹のマリアはというと何もしない、何も特に何もせずにただイエス様の足元で主の御言葉に聞き入ることによってイエス様との関係を深めていたわけですね。その光景を目にした時、マルタにとってはイエス様とマリアがまるで心を一つにしているように思えたことでしょう。もうそこでは二人、他にも人はいたと思うんですが、まるでイエス様がマリアだけに語っているように見えたのではないかって私は思うんですよね。いよいよマルタの心は平安がなくなりました。怒りにも似た思い煩うその気持ちがですね、彼女の心を支配し始めたんですね。彼女はたまらずその思いを一番分かってほしかった、また一番分かってくれると思ったイエス様に訴えたんですね。マルタの訴えに対してイエス様はその期待をですね、まるで裏切るかのようにしてこう言われました。イエス様は、ああそう分かったよ、マリアそうしなさいとは言わなかったですよね。こうおっしゃったんです。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様はマルタの奉仕に対して何のコメントもすることなく、ただマリアがどうしても必要なことを選んだ、それをですね、マルタに告げられました、教えられたんですね。この主の言葉を聞いてマルタはどう思ったでしょうか。 この出来事の記事はまあここで、終わってしまいますから、私たちは推測する以外にはもうどうしようもないですし、またあまり推測しすぎて、決めてしまうのはそれは危険な読み方なので、あまり深くはしませんけれども、マルタはこの主の言葉をどう受け止めたでしょうか。もしあなたがマルタの気持ちをイメージすることができるならば、その時にイエス様にこう言われて、あなたならどのようにこう受け止めたと思われるでしょうか。この出来事から私たちが、主の御心を伺おうとする時、私たちはまずですね、ここでイエス様がマルタを批判したのではないことを、心に留めなくてはいけないですよね。マルタが悪くってマリアがどういいっていう、そういう話をしてるんではないですよね。マルタは旅人をもてなすというとても大切な働きをしていました。その状況を考えると、必要なことを、最善なことをしていたわけですよね。そしてそのこと、旅人をもてなすということは、神様は聖書を通しても私たちに告げておられることです。ですからマルタは必要なことをしていました。ただ問題は彼女の心が、移り変わってしまった。彼女の心に初めイエス様を迎えた時の喜び、歓迎した時のその喜びはなくなり、思い煩いが支配するようになった。そこがポイントですよね。その心の移り変わりに対してイエス様は、自分の心を守るために最も必要なこと、最も大切なことは、あなたが何かをすることではないですよ。私の足元、主の足元に座って御言葉に聞き入ることが大切だよと、イエス様はマルタにこう告げられたんだと思うんですね。マルタに諭されたんだと思うんです。あなたの心を守るため、あなたの心を平安のまま、その喜びがあるままに守るために大切なのは、私の足元に座り御言葉に聞き入ることだ。主の足元に座り御言葉に聞き入るとは、イエス様が私に何と語っておられるのか、またイエス様は私に何を、どういうことを望んでおられるのかを聞くということですね。マルタの家に入られたイエス様はそこで何をしておられたでしょうか。旅の疲れを癒すために休んでおられたでしょうか。マルタから、噂を聞いて、マルタは本当によくできた人だ、あそこの家に入るといいもてなしが受けられますよって言って、そのマルタのもてなしを受けるためにイエス様はそこに行かれたのでしょうか。違いますよね。イエス様は御言葉を語っておられたんです。そのところでイエス様は御言葉を語っておられた。聞く耳のを持ってですね、聞く人のうちに命を与える神の、天からのその命の御言葉をイエス様は語っておられたんです。ですからイエス様はその御言葉に聞き入ることをマルタも含めそこにいた人々に望んでおられました。けれどもマルタにはそれが分かっていませんでした。彼女は自分がなすべきことが旅人をもてなすことだと考えて、自らそれをしていました。そしてそれは決して悪いことではなく、必要なこと、大切なこと、良いことでした。けれどもそれはその時イエス様が告げられたことではない。マルタ、私たちはここでミーティングするから、あなたは奉仕しなさいってはイエス様はおっしゃらなかったと思うんですよね。この内容を見るとですね、結果マルタはイエス様とのこの関係、イエス様、あなたを喜んで迎え入れます、イエス様に喜んでほしいというそのイエス様との生きた関係を求めながら、イエス様の御心がわからない、なぜ手伝いをしないマリアを見ててあなたは何も言わないのか、何とも思わないのか、イエス様の心が全くわからず、マルタの心は主から離れてしまった。思い煩う、私たちの心に思い煩い、心配というものが出てくるのは、 それは私たちの心が主から離れる時ですね。イエス様から離れる時に私たちは自分でその物事を心配し、それをコントロールしようとするので、思い煩い心配っていうのが私たちを支配するわけですね。けれどもイエス様に聞くならば決してそうではない。私はこの箇所をですね、開くたびにですね、こう自分自身の姿、特に、まあ、この聖書学院でですね、学んでいた頃のことをですね、必ず頭によぎるわけですね。でそれがいい意味での教訓となっているわけですが、その聖書学院での2年生になろうとしていた頃のことでした。私には奉仕に対する、奉仕をすることに何の喜びも見出されなかったんですよね。まあ、1年目は最初は自分の力で何かやってやろう、ね、主のためにいろいろやろうっていう思いはありましたけれども、これは責任、あの責任、いろいろこう自分に責任がかかってきた時にそれをやらなくてはいけない。で、それをやってるうちにですね、本当に何の喜びも見出せなくなってきました。そしていろんな思い煩い、これはどうなるのか、あれはどうなるのかって、そういうことばっかしが私のうちをですね、支配しました。すべてが義務的で、いつもその何かをする奉仕の動機というのは、しなくてはいけないからする。主がそう言われているから、でもそう思い込んでるわけですよね。まあ、与えられた責任ですから、しなくてはいけないからするというものがいつも先にあったわけですね。では他の人に対してどうか。他者に対してはいつも批判的でした。他の人を裁く目で見ていました。自分は常に正しい、自分はイエス様のために一生懸命に責任を持って奉仕しているんだっていう、そういう思いだけが自分の心にあったわけですね。けれどもその自分の一生懸命さとは、まあ、ほとんど関係なくですね、何をしても実を結ばない、自分の心の内に喜びがない、平安がない、その自分の姿がそこにはあったわけです。そんな時に周りを見るとですね、あまりその責任を持たない、まあ、先輩や後輩たちがですね、生き生きとしているわけですよね。時間も少したっぷりあるわけですよね。そういうのを見た時にですね、私の心は穏やかではなくなっていたわけですね。私は彼らはなすべきことをしていない、ね、良いところだけ神様からいただいて恵み恵みだって言ってるって、こう考えていたわけですよ。けれども事実はそうではなかった。事実はそうではなく、私のうちに喜び平安がなかったのは、奉仕が多いからでも忙しさのせいでもありませんでした。また他の人たちが何かをしてるとか、そうしてないって、そういうことではなくって、それは私自身がイエス様から離れていた。イエス様のその恵みによって生かされるのではなくって、自分の頑張り、自分の計りごと、自分のコントロールする範囲で全てをこう収めようとする、そのようにして主を喜ばせようと、ね、傲慢ですよね。そうやって自分でこう何かして喜んでもらおうって、もちろん純粋な気持ちはそれはいいんですよ。でも自分でそうやってできると思ってたこと自体が、今でもそういう誘惑、またそう思う時があると思うんですけれども、その心の態度っていうのは決して喜ばしいものではないなっていうのを思うわけですよね。そんな私に主は語られました。どうしても必要なことはわずかだ、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。どうしても必要なことは一つだ。それは他のことも良いこと、ね、他のことは悪い、ね、これはいいことってイエス様おっしゃらなかったわけですよね。良いことでも、より良い方、その良い方を、さらに良い方をマリアは選んだ。それは取り上げてはいけない。自分は主の足元に座って御言葉に聞き入ることをしていませんでした。いろんな読み物とかはしていました。神学書とかね、いろいろ仲介書とか、ね、勉強はしていましたけれども、私が主の前にひざまずいて静まって主から直接御声を聞く、 余裕はなかったわけです。主よ、あなたは私にこう、ね、望んでおられるんでしょ、私はこうやるべきでしょって、全然聞く耳はなく、私が一人で一生懸命何かをしようとしていました。けれども結局そんなところからはいろんなことを思い煩い、心身ともに疲れ切る自分しかいませんでした。しかし主はそうではない、そうではないんだよ、私のもとに来て私から命を得なさい。先週も見ました、生ける水、イエス様ご自身を私たちが迎え入れる時に、生ける水は私たちの内側からあふれ流れるわけですね。それを何かして一生懸命して得ようとするんではない、私のもとに来なさい。あなたに喜びや平安を与えるのはあなた自身の頑張りではなくって、私から出る命の御言葉だと主は教えてくださいました。私たちが聞く耳を持って御言葉に聞き入ろうとするならば、主は必ず語ってくださいます。そのために私たちがなすべきことは、それは主の足元に座るということ、つまり主の前に静まるということ、そして御言葉に聞き入ることです。主が何ておっしゃるのか、その御言葉という時にはこの聖書の御言葉もそうですし、必ずしもこの聖書を含めて聖書から聞かないとなんですけれども、一生懸命それをイエス様何ておっしゃってるんですかってペラペラペラペラってこう探すんではなくって、主の前に静まり、主をお語りくださいって待ち望む時に主は語ってくださいます。その御言葉に聞き入る時に、それが私たちを、あなたを生かすんですね。恵みの生き方へと私たちを導いてくださいます。主の御言葉はあなたのその霊的渇きを潤すことができ、内なる人を強め、あなたに永遠の身、単発的に滅びゆくそういう身ではなくって、永遠の身を結ばせてくださいます。マリアがどのような人物であったかは見ることができません。少しは聖書にも記されていますけれども、全体像をこうパッと見ることはできないわけですが、けれども御言葉に聞き入っていた妹のマリアでしたから、イエス様が言われたことに彼女は喜んで従っていったのではないかと思うんです。また姉のマルタもこの出来事を通してですね、私もどちらかというとマルタ的な面が強いかもしれませんけれども、この御言葉、主の語られたこの経験っていうのは決して彼女を、そのマイナスではなくって、彼女が平安を失いそうになった時、パニックになりそうになった時、主のもとにこうもう一度帰らせてくださったことだと思うんですね。この体験は彼女にとって益となり、イエス様への信仰を深めたと思うんです。神様が望んでおられることは、それは私たちが何よりも主の御言葉に聞き入ること、 そして御言葉に従うことです。御言葉に聞き入ることによって、初めて私たちは主の御心を知ることができます。私たちは自分の考えをですね、他の人に押し付けることはできないですよね。それであなたの意見としなさいっていうのは無茶ですよね。それと同じように、私たちは自分の考えを持ってきて、これをイエス様の考えだっていうことも、もうはるかに無茶なわけですよ。わかります？私たちはこうだって思ったことを主の御心だって言ってしまうのは、それを他の人に押し付けてるのと一緒なわけですよね。主の御心を知ることができるのは、私たちが心をオープンにし、御言葉を求め、御言葉に聞き入る時だけですよ。主はあなたにそのような開かれた心に、聞く耳のある耳に主は語ってくださいます。そしてご自身の御心を表してくださいます。どうでしょうか、あなたはこの1年を振り返って、主から直接御言葉を語られたでしょうか。主はこういうふうに私に語ってくださった、 ね、他の人は何て言うとそれはいいんですよ。結局のところは、まあ思い込みだったらそれも危険なわけですが、けれども主が私にこの御言葉を語ってくださった、主がこのようにおっしゃったというその平安と確信が持てるのは、私たちが思い込むからではなくて、聖霊がその平安確信を与えてくださるわけですよ。あなたはどうでしょう、この1年間振り返って、イエス様が私に語ってくださった、私はそのイエス様の御声によって、聞き従ったという、そのように今おられでしょうか。もう一度、まあ、今、ね、短時間では難しいでしょうけれども、ぜひ主の前に静まってですね、最初にも言いました、主を語りください、主を語ってくださったその御言葉をですね、思い起こさせてくださいと、そのような時を持たれることを心からお勧めします。最後にこのイザヤ書を見たいんですが、イザヤ書30章の21節のところ、イザヤ30章の21節のところ、神様は預言者イザヤを通してですね、こう語られました。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。私たちは聖霊様をうちに宿しています。聖霊様は、どこから聞こえたっていうのはそれは分からないですけれども、聞こうとするとき、求めるとき、主はあなたに語ってくださいます。これが道だ、これに歩め、主は御言葉を語ってくださいます。どうぞそのことをですね、心に留めて、何事をまず御言葉に聞き入るところから始める、御言葉を聞いて、主がこうおっしゃるので私はさせていただく、そのような私たちとその歩みとさせていただきたいと心から願います。皆様のうちに主の祝福と平安を祈ります。お祈りしましょう。どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。愛する天のお父様、今日私たちはこのテキストから、どうしても必要なこと、私たちが日々生きていくのにあなたにお従いしていく、その歩みを続けるために必要なこと、どうしても必要なこと、それはまずあなたのもとに行き、あなたの足元に座り、あなたから御言葉を語っていただく、あなたの御言葉に聞き入ることであることを覚えました。主よ、この忙しい時代、私たちの心もすぐにいろんなことに心が奪われ、誘惑され、平安を失ったり思い煩ったりしますけれども、主は今日私に語ってくださいました。私のもとに来なさい、私から御言葉を聞きなさいと主はおっしゃいました。私たちは自分自身で喜びを作り出すことも平安を生み出すこともできませんけれども、主は私たちにその命を、平安を、喜びを与えることのできるお方です。どうぞそのことを私たちこれからさせていただきたいと願いますが、そのことさえも義務的お務めになってしまうのではなく、本当にマルタがイエス様から命の関係を求めたように、これが私を生かすんだ、これが命の源なんだと、
そのことを分からせてくださり、どうぞ本当に喜んで進んであなたのもとに行き、憩いを得、また力を得、平安喜びを得て、またそこから出ていくことができますように、主をお使わしくださることをお願いをいたします。どうぞここにおられる一人お一人お一人のうちに主を平安を与えください。生ける水を持ってどうぞその心を潤し、またその水を持って、お一人お一人を祝福のもといとして、お持ちくださるように、周りの人々にその水があふれ流れ、また周りの方々も主のもとに来ることができますように、どうぞお一人お一人をお持ちくださるように心からお願いをいたします。感謝とともにこの祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。